これなんだかわかりますか？You know, you have seen that? 僕見たことないんですけど、これあの懺悔室、懺悔室。
What is confession stand?
Okay, I thought it was a confession booth or what? Booth? Oh, okay.
Confessional.
Okay. Closet. Grandma's closet. You know what I mean? そう、カトリックの懺悔室、よくあの映画とかでこういうシーンなんか見たことあるかもしれないんですけどね、こう向こう側にあの司教さんっていうんですか、あれがいて、それでこっちに来てね、罪を犯しましたとか言って言いますよね。 We see this scene on the movie or TV shows, you know, there's a priest on that hiding place andyou go and sit and say, Father, forgive me for I have sinned, or something like that. Yeah. And, で、これご存知の通り、プロテスタントの教会にはないですよね。この建物もどこを探してもこんなものないですね。Of course, as you know, we don't have this in Protestant churches. Right? で、なんでかって言ったら、こう、私たちはやっぱり神様と個人的な関係を持ってるから、別にそんな司教とか牧師とか通してやんないで、直接悔い改めることができるわけですね。And the reason why we don't have this is because we have personal relationship with God, so we don't have to go through the priest or through the pastor to repent, confess our sins. We can do it directly with God. この、まあ、悔い改める、罪を悔い改めるという言葉、これ教会に来てるとよく使います、しょっちゅう聞きます、ね、だからすごく、まあ、普通に聞こえるんだろうけども、これってあんまりクリスチャンじゃない人は使わないんじゃないかなと思うんですね。So the word repentance, we use this all the time at church, so we're so familiar with this term, but I'm not sure if non-Christians use this repentance very often. だからとても宗教っぽい響きのある言葉じゃないかな、悔い改める。そんな気がするんですね。It sounds so religious, you know. でもまあ僕らはよく使ってるんで、もうそんなに抵抗ないと思うんですけども、でも悔い改める、よく使ってるんだけど、もしかしたら結構誤解されてる言葉でもあるのかもしれないですね。 So we're familiar with it, so we don't have a problem, but even though it's so familiar, maybe this is one of those words that many of us kind of misunderstand the meaning. でそれで誤解されちゃうんだけども、でもすっごく大切なんですよ。これクリスチャンライフにとって欠かすことができないめちゃくちゃ大切な言葉ですよね。But this is very important for us Christians, right? We've got to have a good understanding about what repentance is all about, because it's so crucial for us. で、今朝はそのことを一緒に考えたいんですよね。イエス様のメッセージも、イエス様もこう地上でミニストリー始められて、その一番最初のメッセージは何だったかって言ったら、悔い改めなさいって言われましたね。それぐらいこれ大切なんでね、今朝ちょっとこのことを一緒に考えたいと思うんですね。 Like, you know, when Jesus started his ministry on earth, the first message was repent. That's how important this is. So we want to think about this together this morning. 先週からヨナのシリーズ始めました、もう4章しかないんでそんな長くは続きませんけれども、このヨナのストーリー、大きな魚にヨナが飲み込まれたで有名ですけれども、実はこの4章のヨナのストーリーには神様の私たちに対する熱い思いがめちゃくちゃ込められている、そんな、書物なんですね。 So we started this short series of Jonah, and this is known for the Jonah, the prophet, being swallowed by this big fish. But apart from that, in these four chapters,God's love for us, God's desire for us is packed in this story. So, 今朝はね、これ。どんな思いか、神様の熱い思いというのは、まさにこの第2ペテロ3章9節、第1ペテロ2章4節で表現されている、この思いがヨナの中にこうもう充満しているわけですね。So this is the desire I'm talking about. This desire of God for us is explained in 2 Peter 3:9 and 1 Timothy 2:4. 主は一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられます。そして神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられる。神様はとにかくみんなが悔い改めに進んで救われること、 それを望んでるわけですね。この部屋にいる一人みんなが本当に本当に聖書的な意味で悔い改めて真理をして救われること、それが神様が切望していることなんですよ。
So here it says the Lord is not wanting anyone to perish but everyone to come to repentance and he wants all people to be saved and to come to know a knowledge of the truth.
So basically God wants everybody to go through repentance and be saved, right? And that is packed in Jonah's story.
So, 今朝はですね、第1章の一番最後17節から第2章の最後10節までちょっと読んでみたいと思うんですね。
So we're going to read chapter 1 verse 17 through chapter 2 end of chapter chapter 2 to verse 10. Okay. I'm just going to read from Japanese Bible.
ヨナの1章の17節から2章の10節も言いますね。17節、主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは3日3晩魚の腹の中にいた。ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈っていった。私が苦しみの中から主にお願いすると主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶとあなたは私の声を聞いてくださいました。あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えていきました。私は言った。私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのです。水は私の喉を締め付け、深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、地の貫禄がいつまでも私の上にありました。しかし私の神主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。私の魂が私の内にほとれ果てたとき、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てます。しかし私は感謝の声を上げて、あなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。主は魚に命じ、ヨナを陸地に吐き出させた。
先週の箇所でヨナが嵐の中で船から海に放り込まれたわけですよね。荒れ狂う海に放り込まれた。
So in last chapter, last week's story, you know, chapter 1, Jonah was thrown into this raging sea in the middle of the storm.
だからそこで彼は溺れ始めたんですね。ちょっと書いてありますけどね、5節のあたりにその表現が書かれてますよね。で、溺れるってすっごい一もう苦しいんですよね。
So he started to drown. I think it's described a little bit in verse 5.
And drowning is so difficult. Like so, it's so painful. It's so tough.
僕一回子供の頃にね溺れかけたことがあるんですよ。スイミングのレッスン中に溺れかけたことがあるんですね。
I once drowned a little bit during the swimming lesson when I was a kid.
なんでスイミングレッスンで溺れられるのかなと思ったら、なんか途中のコースロープの方まで行って戻ってくるっていうと。ことをね、やらされてたんですけども、
so I had to swim to that rope and back.
で、僕まだだからすごいちっちゃかったんですよ、1年生とかなんかそんなんだったと思うんですけど、で向こうまで行って、僕そんなに水泳得意じゃなかったので向こうまで行って、で戻る最中でなんかこう力尽きたのかなんかとにかく溺れ始めたんですね、沈み始めちゃって、ああとか言って、
so I wasn't a good swimmer, so that's why I was in the lesson, taking the lesson. I went to the rope.And on the way back, I don't know what happened, but I started to drown.
そしたらインストラクターどこにいたか目の前にいるんだけど、背中向けて他の子供たちの相手してたんですよ。
And I could see the instructor right in front of me, but only her back. She was facing other kids, you know, dealing with the other kids.
だからしばらく僕そこでね、ホッホッホッホッホッとか言いながら、こっち向いてみたいな感じでこうやってて、あれね、わかる？水面が自分の前でこう。上がったり下がったりするのよ。で、このまま気がついてくれないのかなとか思いながら、そしたらなんか分かって引っ張り上げてくれたんですけども、苦しいんですよ、溺れるのって。
So I started drowning, you know, I was like panicking and hoping that the instructor will notice me, but eventually she did, so I'm here today. But You know, you don't want to drown. でヨナは本当にその中でもう死んじゃうんじゃないかなと、もう苦しんでもがいてもがいてもがいて、そしたらこのでっかい魚が来て飲み込んだ。そして he was like panicking and you know, just, I'm sure he thought he was going to die. And that's when this big fish came and swallowed him. はい、でその中でバーッとか言ってね、波と水と一緒にバーッと入って気がついたらもう、ま、だから魚の中だから真っ暗ですよ、真っ暗な魚のお腹の中で、そして臭い、ね、なんか魚臭くないっていう、そういう世界じゃない、魚の中だからね、臭いわけですよ、いろんなもんがそこにあってね、なんかもうすごい匂いがしたと思うんですよね。So he ended up in the belly of this fish, and it's pitch dark, of course, there's no electricity in there, right? And it stinks. It's not like, do you smell fish? You know, it's like you're in the fish, right? So it just stinks. もう人生のどん底状態ですよ。そう思わない。これ以上状況悪くなりようがないっていうところまで彼は落ちたわけですよ。So he just hit the low, very lowest point of his life. Things are not gonna get worse. Things could not get worse than that. He was at the very lowest point. でも考えてみると彼死ななかったんですよ。溺れて苦しんで死ななかったんです。ね。ってことはあれ、神様のやっぱ憐れみだったんだ。神様から逃げ出してそのためそのせいで嵐になって放り込まれて、でも死なないでまだ生きてる、やっぱ神様の憐れみだなと。 But you know, come to think of it, he didn't drown and die. He was still alive. That means I think that fish was God's mercy. You know, it was his totally 100% his fault that he, you know, he ended up there. You know, he ran from God. He disobeyed God.But he didn't drown and die. Instead, God just sent this fish and rescued him.
とは言うものの、やっぱ今置かれている状況を考えたら、やっぱ人生のどん底かな。
But still, you know, the situation was even worse than the worst. So he was at the lowest point.
で、このどん底状態でヨナは何をしたかなって。
What did he do?
人生のどん底状態で人々はどういうことをするのかなって、普通だったらどうするでしょうね。
Like generally speaking, when you hit the lowest point, what would you do? What would people do?
ハリウッドの世界だったら、きっとそこでなんかわけのわからないシーモンスターかなんか周りにいて、おいで、そしてもう魚の胃液は骨をもとかすから、それから逃げながらなんとかそこからエスケープしてっていう、なんかそれだけでムービーできそうですけども、ノアの次はヨナかなと。思ったりもしますけど、ね、でもそれが多くの私たちがしていることなんじゃないかな、自分の自力でなんとかそこから脱出しようって思うんじゃない、そうやってもがいてもがいて頑張ってなんとかしようって思うのが多くの私たちのリアクションなんじゃないかなと思うんですね。人生のどん底ヒットした時に、
Like if it was in the world of Hollywood, you know, maybe there was the sea creatures, sea monsters around in the belly of this fish, and the stomach acid can melt your bones. So, you know, Jonah started running from those and fighting against the sea creatures and find a way out, somehow find a way out from that fish. That could be a next movie after Noah. You know? But maybe that's what we, many of us do when we hit the lowest point. We try to get out of that point by our own strength.Do whatever it takes to get out of there.
でもある人たちはそのどん底に行った時にもうなんか生きる意味見失っちゃって、生きる希望を失っちゃって、もうそこで自分の命を絶っちゃったりする人もいたりするのかもしれません。
But some people lose hope at that point and can't see the meaning of living, you know, striving anymore. So they end upEnding their life.
でもヨナは祈ったんですよ。
But what did Jonah do? He prayed.
でこの2節から9節まで、これがヨナの祈りですね。
So this verse 2 through verse 9, this is Jonah's prayer.
どんな祈りか僕知って苦手なんですね。昔から詩は苦手なんですね。僕あの大学で英米文学っていうのを勉強したはずなんですけど、それでも詩はダメですね。やっぱりね、詩で書かれるといまいち分かりにくいんですね。もうちょっと普通に書いてくれたら分かりやすいんですけど、 So this is in a poetry form and I'm not good at poems. You know, I supposedly I studied the English literature in university, but I still don't get the poems. So it's when I read the poem, things don't come out as clear, and I wish he could just clarify. But でもよく読んでると分かるのはこれね、どういう祈りかっていうと悔い改めの祈りなんですよ。But if you keep reading this, you know, you start to see that this prayer is a prayer of repentance.いやでも神様ごめんなさいなんて一言も書いてないよね。But he never said, God, I'm sorry for what I've done. 全然書いてないんですよ。ここに何があるかな、どういう要素がここに含まれているのかな。今朝そこを見て、悔い改めってこういうことなんだっていうことをちょっとね、一緒に学んでみたいと思います。So we want to look into this poem and see what repentance should look like.7節ちょっと見てください。First of all, look at verse 7. これで私の魂が私のうちに衰え果てたとき、彼は言ってるんですね。私は主を思い出しました。Here he says, when my life was ebbing away, I remembered you, Lord. 彼はどん底のところに行ったときに、神様を思い出したんです。そこが彼のスターティングポイントでしたね。That was the starting point. You know, he remembered God. それまではもう自分のことばっかり考えてたわけですね。神様がこうしなさいって言ったのに、いや神様、あなたはそんな分かってないでしょ。そんなことやってもダメですよ。やるべきじゃない。私はあっちに行きますって。で、もう自分が全ての中心にいました。自分のことばっかり考えてました。それがここで彼は久しぶりに神様を思い出したんです。See, when God told him to go to Nineveh, you know, it was all about him. Well, for Jonah, it was all about him, all about me. You know, I don't think that's a good idea, God, he said. You know, I don't think you should go and warn him, just destroy him. I'm not going to go. And he started running. It was all about him. He was just thinking about what he thought was right. But at this point, he remembered God.そして4節を見ると、and verse 4, just going back a little bit, but 4節見ると、日本語から行こう。私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎたいのですって言いました。In verse 4, he says, I've been banished from your sight, but I look again toward your holy temple. 神様のことを思い出しただけじゃなくて、もう一回主を仰ぎみたいんですって。神様を求める思いがここに蘇ってきています。He didn't just remember, he also desired God. He started to seek God again, once again. それまでは自分の満足、自分がやりたいことを求めていた、自分を求めていた、ここで彼は神様を求め始めた。Until then, he was just seeking himself. He was seeking his satisfaction.But here he started to seek God. そして九節見てください。Then look, jump to verse 9. ここで彼は言ってますね。私は感謝の声を上げて、あなたに生贄を捧げて、私の誓いを果たしましょう。He says.But I, with shouts of grateful praise, will sacrifice to you. What I have vowed, I will make good. ここで何を言ってるのかって言ったら、彼はここで私は神様を礼拝しますって言ってるんですね。Here he's saying, I'm going to worship you, Lord. で、生贄を捧げる。ね、まさにそうですよね。He says, I'm going to give you sacrifice, right? That's the worship act of worship. で、もう一回神様をあなたを礼拝しますってここで言ってる。So here he's saying, I'm going to worship you again. そして私の誓いを果たしましょう。何の誓いやろうって思いますね。And he says, what I vow to you, I make good.
What kind of vow are we talking about? 私たちで言うならば、最初にイエス様を信じた時のあの誓いじゃないかな。Thinking about ourselves, I think this is the vow that we made at the very beginning when we first accepted Jesus Christ. 神様、あなたは私を信じ、彼女のあなたを愛して、あなたについていきますっていう。その誓い。It's the vow that we said, God, I believe in you, I will love you, and I will follow you. さっきも歌いました、I will follow you. Just as we sang that song, I will follow you.これがヨナの悔い改めだったんです。This is Jonah's repentance. 神様を思い出して、もう一回神様を求めて、そして神様を礼拝して、神様あなたについていきますっていう。これがヨナの悔い改めだったんですね。So this is Jonah's repentance. He remembered God. He sought God. And he said, I'm going to worship you again. I'm going to follow you again. 悔い改めっていうのは、罪を犯したことを悪く思って謝ることではないんですね。So repentance is not to feel bad about what, you know, my sin and say sorry. もちろんそれしてもいいんだけども。Of course you can do it. You can still do it. でも悔い改めっていうのは、私いつも言ってることなんだけども、神様に立ち返ること。方向の転換ですね。方向を修正すること。これが悔い改めなんだ。行いを改めるんじゃなくて方向を改める、これですね。これが大きな違いだと思います。 So repentance is to turn back to God, as I always say, you know, to change direction. So it's not a change of my action, it's change of my direction. それまでヨナも私たちもそうだと思いますね。悔い改めが必要になる時っていうのは、それまで自分を求めて、自分を崇めて、自分に従ってたと思うんですね。Both Jonah and us, you know, when we need repentance, I think before we repent, we were seeking ourselves. We desired our own satisfaction. We worshipped ourselves. We followed our heart. That's when we needed repentance. いつもの表をちょっと、絵をちょっとお見せしたいので、ちょっと今日は横向けにしてみました。Okay. We're seeing this almost every week now. Now, I made it sideways.
神様は私たちに、もうイエス様を信じて、神様は私たちにこの真ん中通っておってほしいわけですね。信仰の旅、本当にイエス様について従っていく、この道を歩んでいってほしい。最初に言った2つの説も同じですよね。みんなが悔い改めてイエス様に従って、救い、天国に至る道を歩んでいって救われてほしいっていう、これが神様が私たちにもう願って願って願ってやまないことなんです。
See, this is what God desires for us all, for all of us. You know, for us to believe in God, follow God, and just keep following, keep walking this path, this journey of faith that will lead you to salvation.
で、罪を犯すとき、罪っていうのは何かっていうと、これが罪なんですよ。この道からそれていくこと、これが罪ですね。
And sin is to walk off, go stray away from this path.
よく悔い改める、私たち行いを悔い改めることがあると思うんです。それがなんか悔い改めのなんかこうイメージじゃないかなと思うんです。
But I think, I'm guessing, you know, the image, the concept of repentance that we used to have is that we repent our certain action. Repent what I did, right?
でもじゃあね、もし私たちの方向がずれてて、ですから方向がずれてるから、そういう個々の罪を犯してしまうわけですよね。私たちの方向がイエス様に向かってなくて、イエス様から外れて、また大抵の場合自分に向いちゃうから、いろんな罪を犯しちゃうわけですね。
Like, when we...Sin, when we commit those individual sins, that's it's because our focus is off from Jesus. Usually, it's on us, ourselves, right? That's when we sin, right?
ってことは、この方向がずれたまんまで、個々の罪を悔い改めたとするでしょ。そしたらまだ方向ずれたまんまなんですよ。わかります？言ってるの。
like think about it. Okay, let's say our focus is off, and we repent each action. Our focus is still off. You know what I mean?
例えばここからねシアトルに行こうと思ってじゃあ僕がね車に乗って OK シアトル行くぞって I-5 乗ろうって I-5 に乗ってノースに乗っちゃったサウスでしょ I-5 のシアトルはねでもノースに乗っちゃったとして OK let's say I want to go to Seattle so I hopped in on my van and I got on I-5 North、ね、
でそこで私はね絶対もう完璧な運転マナーでもう交通ルールを全部完璧に守ってもう本当にパーフェクト運転手もう超模範的な運転手で、ね、運転してましたもう火の打ちどころのない運転をしてたわけですよ、ね、でもシアトルにはつかないんです方向が違うから And there I you know, I was driving in a perfect manner like I was following every single traffic rule I was not violating nothingI was a super model example driver, but I still don't reach Seattle because my direction is off. それが私たちがよくやってる悔い改めじゃないかな。I think that's how we often do our repentance. 方向のズレに気づかないで、個々の行いばっかり悔い改めて、悔い改めて直そうとしてるって自分がいるのかもしれないですね。
You see, we don't realize that our focus is off, but because we focus on each action and we try to fix our act.
でも方向がずれてたらダメなんだ。どんなに個々の行いが良くなってても方向がずれてたら悔い改めてることにならないわけですね。
But even when we fix all those actions, if our focus is still off, we have not yet repented.
だからよく言うでしょ、良い行いをしてても救われないんですよ。すごい、いますよね、クリスチャンじゃないんだけど、あの人本当にいい人なんですよって言う人は時々いるわけじゃないですか。なんであの人は救われないんですか。なぜならば、方向がずれてるからなんです、ね。それがクリスチャンにも同じことが言えるんですよ。どんなに個々の行いを悔い改めても、方向がずれてたら悔い改めてることにならない。行き先がずれちゃうんです。
So we often say, you know, we often, sometimes we meet, we see some people who are not Christians, but they're so nice people. Maybe they're better than Christians. But they cannot be saved. Why? Because their focus is off. They're going to the wrong direction. Maybe they're in the, each act is good, morally, really good, great, super, but their focus might be off.
And that applies to Christians too. You know, we need to reset our focus when we repent.
本当にこの方向を直すことが、本当に私、これが本当の悔い改めなんですね。
So, readjusting this focus is a true repentance.
で、悔い改めたら、神様何したか、ちょっともう夜に戻りたいと思います。
So, once Jonah repented, what did God do? Verse 10.
主は魚に命じ、ヨナを陸地に吐き出させたってありますね。
The Lord commanded the fish and it vomited Jonah onto dry land.
吐き出させた。ジョナだけポンとは吐き出さないんですね。普通いろんな言うっていう気持ち悪いものまで一緒に吐き出されると思うんですけども。
When you vomit, you don't just vomit one...Stuff, right? You know, one piece of bread or whatever. Many other things come out with as well.
だから結構汚いシーンが目に浮かぶんじゃないかなと思って。
So I think it looks pretty gross.
But anyways, でもね、めちゃくちゃこれ手荒い仕打ちですけれども、これ神様の許しなんですよ。神様がヨナの悔い改めを見て許してくださったということの表れが。陸地に吐き出さ、魚から出してもらえたということですね。
It's kind of rough treatment and it's kind of messy, gross treatment. But you know what? This was God's forgiveness. God heard his prayer. God saw his repentant heart and he forgave Jonah. That's why he took him out of the fish.
私たちが罪を本当に悔い改めて軌道修正するときに神様は 100% 許してくださる。
大手を広げて迎え入れてくださるわけですね。これ私たち毎日のようにやるんですよ。毎日のようにちょっとずれてはまた軌道修正して、毎日ずれてはまた軌道修正して、本当に毎日これを繰り返すんじゃないかなと思います。それでいいと思うんです。それをやることによってくねくねだけど確実に前進していくんだから。 And I think we do this every dayAs Christians, we do this every day because we sin every day. We get, you know, we refocus to Jesus, on Jesus, and you know, because of our sinfulness and selfishness, we kind of stray off again, and then we come back, and then we stray off again, and I think it's okay to do that, because as long as we refocus on Jesus, it's kind of straying back and forth, but we are moving forward.Yeah, that right.そうでないとね、100% なってないと行き着かないと思うじゃないですか。Otherwise, we feel like we have to be 100% sinless in order to reach heaven. But nobody can do that, as we know. でもそんなの誰もできないし。逆に、それてる時に悔い改めることができるっていうのは、これ神様を愛してる証拠だと思います。And, you know, like, the ability to repentWhen we realize that we're off, that ability to repent is the sign of your love to God. Because you love God, you repent, right? You want to go back to Him. 罪を犯しちゃうことで自分もとにかく自分を打ち叩くんじゃなくて、本当に神様を愛してるからまた戻ることができたって、そこで感謝をしてきたらいいなと思う。 So instead of beating up yourself for your own sin, everyday sin, you know, let's go back to Jesus.And be thankful that I still love God. それをね、毎日毎日やりながら、本当に悔い改めて、悔い改めて、イエス様の方向いて、悔い改めて、イエス様の方向いて、悔い改めて、どん底に落ちるまで待たないようにね、しましょうね。ある人たちはね、どん底まで落ちるのを待つんですね。まだ大丈夫、まだ何も起きてない、あ、また結構楽しいじゃんって、ドワーッとどんどんって、どん底まで落ちて、神様にガツンってやられて、ああって、まあ、そこで、ね、悔い改めるからいいんだけども、そこに行く前に、ね、海に放り投げられる前に、嵐がひどくなる前に、なんか雨降ってきたなぐらいの時に、あって戻れたらいいんじゃないか、その方がいいと思う、ね、そういう意味で毎日毎日自己吟味をしていったらいいと思います。 And you know, some people like to prefer to hit the lowest, wait till they hit the lowest point. They're like, okay, nothing's happening, it's fun, okay, I can do it, it's all good. And they hit the bottom, and they realize it. But I think it's much better to repent before we hit the lowest point, you know, before they throw you into the raging sea, before the storm gets hard. When it starts raining, we might want to think, oh, let's go back to the Lord. Sooner is better. Sooner is better all the time.ああ、そう、本当にそうやって毎日毎日私自分と神様、イエス様との関係、自分の心を吟味しながらね、くねくね道、いいじゃないですか、ね、これもあえてくねくねこうやって書いてるんです。くねくね道をしっかり救いに向かって、救いの達成に向かって歩んでいけたらなと思います。 So, you know, we want to just evaluate ourselves, self-evaluation every day, and repentance every day, because we sin every day. It's going to be kind ofYou know, swaying path, but it's okay. Let's keep moving to the goal that we have. お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。感謝します。本当にあなたが私たちを愛してくださって、救ってくださって、この信仰の救いの道に導いてくださったことを感謝します。Dear Heavenly Father, we thank you so much for loving us and guiding us into this journey of faith.でも神様、私たちは弱いものです。私たちは本当にまだまだ自己中心なもので、しょっちゅうあなたから目が離れて、心が離れて、罪を犯してしまいます。しょっちゅう自分のことばかりに走ってしまいます。でも主よ、その都度神様、私たちがそのことに気づかされて、あなたに立ち返ることができる方向を、もう一度あなたたちのフォーカスをもう一回あなたに戻すことができる。どうぞ私たちに語りかけ、私たちに教え、導いていてください。But Father, we are so sinful, we are so weak, we are so selfish, and we sin every day. And we ask you that you will help us. You will help us to realize our sin, recognize our sin when we are off And Father, help us to come back to you, to repent and refocus on you on a daily basis.
それを可能にしてくださっているその愛を感謝します。
Thank you for your love that's making this all possible.
感謝をして、イエス様の名前によってお祈りします。In Jesus' name we pray. Amen.